それでは、本日の聖書箇所を、お読みいたします。第一コリント3章10節から15節、新約聖書の329ページ下の段になります。第一コリント3章10節、私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てるとそれぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。その日は火とともに現れ、この日がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。このところから主の恵みを待ちの、ごめんなさい、このところから、キリストを土台とすると題して、西本浩一先生にメッセージを取り次いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、10月の第2の手術を私たちに与えてくださり、また愛するお一人お一人を神様の御前に招いてくださって、共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。私たちのためにイエス・キリストは十字架にかかってくださり、私たちのすべての罪過ちを許し、また私たちを神の子として受け入れるものとしてくださることを心から感謝いたします。私たちはこの世にあってはさまざまな試練や困難に遭いますけれども、しかし死の中からよみがえられたイエス・キリストは今も私たちを助け、また励まし、心に力を与え、希望を持たせてくださることを覚えて感謝いたします。どうぞまたこの開かれました御言葉を通して私たちに励まし、また信仰を与えてくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞまた私たちも信じないものにならないで、どうぞ信じて、そしてまた希望を持って生かしてくださるようにお願いします。今からの時を神様にすべてを委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日はキリストを土台とするという題で第一コリント3章10節から15節を読んでいただきました。今もう本当にこの地球の温暖化っていうのがかなり日本でも影響が出ているっていうことを覚えます。もう海流も変化して、ある魚はもうたくさん取れるけれども、そうでない魚も取れなくなってきてしまっている。もう本当にその気候の変化によって、私たちの生活もこの様式が変わってくるということを思います。また最近ではこの非常に激しい雨がですね、集中して降るっていうのが結構多いのかなっていうふうに感じます。先月9月でしたけれども、関東東京で、もう線状降水帯というか、もう一箇所で雨が降り続いて、東京の真ん中っていうかですね、杉並区で、この家が崩れてしまったというですね、そのニュースをやってました。壁面の擁壁っていうか、コンクリートで固くこう固められていたその崖のようなところがもう全部崩壊してしまって、上に建っていた家も崩れ、もうあの下のなんかマンションに影響が及ぼしたっていうですね、ニュースが出てたんですけれども、東京のそんな真ん中でもこういうことが起こるんだってですね、改めて思いました。またその時に、本当に土台っていうのが大事だ、 なということを思わさせられたわけです。たとえ立派な家を建ててももう土台が崩れてしまったらどうにもならないわけです。もうそれこそもう台無しというようなことになるわけなんですけれども、土台をしっかりしないといけない。でその時に、まあ、イエス様は岩の上に建てた家と砂の上に建てた岩の家のことをですね話されたというのが福音書の中に出てきます。そしてもう一つはこの今読んでいただいた聖書の中にもこの土台ということがですね出てきているわけです。特に11節のところを見ますと、誰でもすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストですと出てきているわけなんです。ですからここでの土台というのはただ単に家を建てるというだけの話のことではない。イエス・キリストが土台になっている、一体それは何を言ってるんだろうか。実はこれは私たち一人一人の人生のことをパウロは語っているのではないだろうかと思います。私たちのこの人生っていうのはもう一回しかありません。もう二度やってくるってことはないわけなんです。だから自分自身のこの一度しかない人生をどこに立てていくのか、それが重要なことだということをパウロは私たちに語っています。ですから、まあ、私たち自身が歩んでいく生きていくこの人生をキリストの上に立てる、キリストが私たちを支えてくださる、そしてそれがもう盤石な私たちの人生の土台となっていくということを教えられると思います。東京に帝国ホテルというのがですね、まあ、今も昔のホテルは昭和に壊されて今新しい帝国ホテル東京っていう建物が建ってるんですが、その前に建てられた帝国ホテル、明治の終わりぐらいに外国人がたくさん来るのでやはりしっかりしたホテルが必要だっていうことで帝国ホテルが建てられたわけなんですけれども、その時にこのホテルを建てる建築家誰に設計してもらおうかっていう話になった時に、アメリカの建築家のですねライトっていう人が招かれたっていうことです。そしてしっかりとしたホテルを建ててほしい依頼をしました。ところがですねこの土台を据えるという時にあたって予算がもうめちゃくちゃオーバーしてきてるということになったそうです。でなぜ予算がオーバーするのか、彼は非常に深くこの土台となる基礎部分を掘っていった。でなんとその岩盤に当たるまで彼は掘っていったそうです。その当時の日本の普通の建築家ではちょっと考えられないようなやり方でですね、だから予算オーバーするのはもう当然のことであったわけです。でそのところで、施工主とちょっと意見が合わなくなってきた。なぜならばやっぱりお金がかかるっていうのはもうこれ以上は無理だっていうことになってしまって、ライトは、アメリカに帰り、でその後日本人の弟子にあたるような人がですね後を引き継いで建てていった。で、立派な帝国ホテルが建ったわけです。ところが大正時代に入っていった時に関東大地震が起こった。もう東京で建っている高層建築物はもう軒並み倒れてしまったそうです。ところが帝国ホテルだけはほとんど無償でですね、ちょっとしたものが壊れるっていうぐらいでほとんど無償で残った。でその知らせを アメリカにいるライトのところに、その日本人の弟子の建築家が知らせた。まあ、1週間ぐらいかかったみたいですけれども、その知らせをライトが受けたときにですね、彼は大喜びしたそうです。安くできた。なぜならば、またホテルを再開する、建築するっていうことになったら莫大な費用がかかるわけです。でもそれが無償になって残っていると。だから結果的には安く済んだじゃないかってですね、もう彼は自分のやったことは間違っていなかった。もうそれが関東大震災で証明されたというようなことであったわけです。私たちの人生もどんなことが起こるかは誰もわからないわけです。本当に信じられないような災害が起こってくると。じゃあその時にどうしたらいいのか。自分を支えてくださるイエス・キリストが共におられる。このイエス・キリストによって私たちはどのような災いや試みが起こってきても揺り動かされることがない。そのしっかりとした人生を私たちは築き上げることができる。まあ、私たちはまず一番大事なことは、このキリストに深く根ざして、どんなことがあっても揺り動かされない、その人生を私たちは築き上げていくということであるわけです。そしてもう一つの大事なことが十節の終わりに出てきてるんですけれども、どのように立てるかはそれぞれが注意しなければなりませんとパウロは言ってるわけです。土台はキリスト。でもその上にどのように立てるかが実は私たちの注意のしどころだということを彼は言っています。じゃあ何を注意するのか。それは十二節のところに、この土台の上に金銀宝石木草藁で家を建てるとという言葉が出てくるわけなんです。金銀宝石、そして木や草藁で家を建てると、一体これはどういうことを意味しているのか。まあ、金銀宝石っていうとですね、これは高価なものです。まあ、誰が見ても、あ、これは値打ちがあるものだって分かると思います。それに比べて木や草や藁っていうのはですね、まあ、そんなに大した価値はない。ですからこれはコリントの人でもよく分かると思います。コリントの町っていうのはもう商業で発展した町であるわけなんです。地中海に面した港があった。そしてそれによってもう貿易が盛んになり、そしてまたそれによって町や人がですね潤っていったわけなんです。だからコリントの人たちは結構まあ裕福だったと思います。もうお金の勘定ができるし、物の価値判断もですね、もう田舎の人よりはしっかりしているわけです。だから当然金銀宝石の方が価値がある。木や草や藁、もうそんなものは大したものでないっていうことが分かるわけです。しかしここで言われていることは何かっていうと、実は13節のところにこの家を建てる、それがそれぞれの働きっていう言葉が出てくるわけです。それぞれの働きは明らかになります。それぞれの働きって何か。それは自分がどのような人生を歩んできたかということであるわけなんです。そしてそれが明らかになる。その次に、まあ、括弧でその日っていうふうに出てるわけです。なんでわざわざこの括弧付けでですね、その日っていうふうにパウロは言ってるのか。特別な意味があるわけです。まあ、それは平たく言うならば、もう私たちのもう地上最後の時、神様の前に出る時、その日がある。 もちろん私たちは生まれた日があるわけです。もう自分の誕生日は何年、何月何日、決まってます。じゃあ自分が死ぬ日っていうのは決まってるんだろうか。多分誰もわからないと思います。でも必ずその日が来る。そしてその日に、実は私たちは神様の前に出なければならない。そしてその日がそれを明るみに出す。何が明るみになるのか。それは私たちがどのように生きてきたか、それを神様の前に明らかにされるということです。そしてその日は火とともに現れと13節にあります。なんでこんなところに火っていうのが出てくるのか。まあやはり建物がですね、この損失を受けるっていうのはやっぱり火災が多いんではないかなと思います。まあ地震の方がはるかにそういう機会は少ないと思いますけれども、もう火災っていうのはしょっちゅう起こるわけです。もう家が焼けてしまう、まあ家が焼ければ再建ができるんですけれども、じゃあ自分の人生がダメになってしまったらどうするのかということです。もう途方に暮れてしまう、もう行き場がない、もうこれ以上ダメだというような、そういうことになりかねないと思います。そして私たちはこのパウロが言った注意しなければならない、何を注意するのか。必ずその日が来るということです。神様の前に出る。そして自分の歩んできた人生、いや自分自身が立て上げてきたこの人生は一体どういうものだったのかということが、もうその時に明らかになるということです。まあもちろん自分が立て上げてきたものがですね、そのまま残るものであれならば、それはやっぱり素晴らしい人生を歩んできた。ところが自分が一生懸命やってきて立て上げていったものがですね、もう木や草や藁のようにもう焼けて何も残らなかったというのは、それは非常に虚しいものではないだろうかということを思います。決して神様は金や銀や宝石を集めなさいということを言っておられるのではないと思います。むしろイエス様は言われたことには、あなたの宝を天に蓄えなさい、虫もつかず錆もつかないその天にあなたの宝を蓄えよ、そう言われたわけなんです。だから私たちの生き様っていうか生き方のその一つは、決してこの世でですね利益を求めるような生き方を神様が求めておられるというのではないっていうことです。むしろそれよりももっと別の生き方がある、それを私たちは見出す必要があるということです。じゃあこのことを言っているパウロはどうだったのか。十節の初めに、私は自分に与えられた神の恵みによってということを彼は言っています。自分に与えられた神の恵み、彼はそういう言い方をしているんです。神様が自分に恵みを与えてくださった。決して彼は自分で得たとは言ってないわけなんです。神様が恵みを与えてくださる。だから彼の人生は何だったのか。神様によって恵まれる人生を彼は歩むことができるようになった。でもそれにはきっかけがあったわけです。彼はもともとから恵みに生きる人ではなかったんです。彼はどちらかというと律法によって生きる人だった。神様の命令をもう逐一守って、それを真面目に行うことによって自分はその報いを受けられる、そう考えていた人です。ですから彼はどうしていたのか。 もう旧約聖書の律法を守ることがもう第一のことだと、もう律法主義だったわけです。そしてその現れは何かっていうと、彼は迫害をする、あの人たちは間違っている、それはナザレのイエスを救い主として信じる、受け入れた、ただそれだけで鞭で叩き、もう老人や子供関係なく牢屋に入れていく、まあ非常に残忍な人であり、もう凶暴な狼ともですね言われる人であったわけなんです。そして始末に負えないことは何かっていうと、自分は正しいことをやっている、自分は間違っていない。ところがそれとは正反対に、自分はなんと虚しい人間なんだろうかと、それはローマ人の手紙の7章を見るならばはっきりと分かります。自分が欲していないことを自分はやっている、一体誰がこんな自分を救ってくれるんだろうか、彼の心は決して喜びでは満たされていなかったということです。ですから私たちも果たして自分の心の中にその喜びがあるんだろうか、そして自分は自分の人生をどのように今立て上げていってるんだろうか、私たちも実は注意しなければならないということであるわけです。まあ、金銀宝石木草藁とですね、一体何が尊いものであるのか、価値があるものか、それを私たちは信仰の目を持って見分けなければならない。何が最後まで残るものであるのか、しかも神様の前に出た時に何を神様は喜んでくださるんだろうかということを私たちは考える必要があると思います。じゃあ最後まで残るものは何か、実はそれはパウロ自身このコリントの第一の手紙の中で答えを言ってます。その答えはどこにあるのか、それは第一コリントの13章の13節です。それはいつまでも残るものは3つある。彼はそこで信仰と希望と愛、この3つが最後まで残る、明確に言ってるんです。もうもはや金や銀や宝石ではない、神様の前に出た時に私たちに問われているのは、あなたは信仰を持ってやってきたのか、希望を持ってやってきたか、愛を持ってやってきたのか、そのことが問われるということではないかと思います。そしてパウロはその中でも一番大いなるものは愛だと彼は明確に語っているわけなんです。しかしこの愛っていうのは私たちが生まれつき持っている愛とはかなり異なります。まあ、私たちの持っている愛っていうのは大概その人は私は好きだから愛する、でその人は私には非常にこう利益を与えるっていうかですね、よくしてくれるし親しいからその人を愛する、まあ言うなればもうその人にまあ自分にとってですねこう利益っていうか価値があるから愛するっていう、そういう愛ではないかと思います。しかし聖書が言ってる愛っていうのはそれとは全く違う愛です。たとえ相手に自分が持っているその利益っていうか価値がですねなくても愛する、無償の愛であるわけです。そして逆にその人が自分に何か害を与えるということがあってもそれでも愛することができるっていう愛です。だからそれは私たちが生まれ持って自分の持っているような愛とはもう全く比較にならない愛。実はパウロはその愛を イエス・キリストから、いや神様から与えられた。かつては立法でこうしなきゃいけないんだ、そして自分の考えは間違っていない生き方をしていた、そのパウロは復活のキリストによって全く変えられた。自分自身のかつての罪過ちが、そのキリストによって、あの十字架が自分の罪の代価であった。彼はそれが分かるようになったということです。まあ、ほとんどの人は十字架っていうのは知ってると思います。キリストが貼り付けになった。じゃあ何のためにキリストがあの十字架の上で死んだのか。その理由を知っている人は少ないのではないかなと思います。十字架と自分、一体何の関わりがあるのか。しかし神様は私たちにその意味を知らせてくださる。そして私たちもただ十字架のことを聞いたというだけではなくて、十字架の意味が分かる時があるわけです。まあ、パウロは十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。彼ははっきりそのことを言ってます。ですから私たちの心の力、そしてまた私たちがこの世で生きていく、その中にあっていろんな矛盾とかですね、そしてまた自分の利益に反するような、なんで自分はこんなこともしなきゃいけないのかというような時があるかもしれません。しかしその時にまさに十字架こそ自分の力だ。イエス・キリストが愛してくださって自分のようなもののために命を捨ててくださった。そして死の中から蘇られて復活の力を自分にも与えてくださっておられる。そのところから私たちは立ち上がっていくことが可能になるわけです。たとえ周りの人が誰一人自分を愛してくれなくても、自分のことを受け入れてくれなくても、イエス・キリストだけが自分を愛してくださっておられる。どんな時にもこの方こそ私の最大の味方になってくださっておられる。パウロはそのことを信じてこのキリストを述べ伝えていった。そしてそれが今日までつながってきているということであるわけなんです。ですから私たちもこのイエス・キリストが土台となり、しかもその上に立てていくものが実は信仰と希望と愛を持って立て上げていくならば、それはいつまでも残るものとなるということになるわけです。まあ、この火がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからですとあり、そしてその後に続く言葉が重要だと思いますけれども、この建物が残ればその人は報いを受けますとですね、約束されているんです。だから私たちが神様から与えられる恵み、信仰と希望と愛、それを持って私たちが生き、また自分の人生を立て上げていくならば、その三つは最後まで残る。そしてやがての時にはその報いを私たちは受けることができるわけです。しかしもし神様の前で木や草や藁のような存在、まあ私たちはこの世でそういう木や草や藁ってですね、家を建てても、もうそんなすぐにダメになるってことは分かっていると思います。でも神様の前においては何か、それはこの世の栄光、この世の栄華、そして人間が見て価値あるもの、果たしてそういうものがですね、神様の前で残るんだろうか。おそらくは世と世の欲は過ぎ去ると言われた通りに、もうあたこたもなくなくなってしまう。でもまあキリストが人生の土台であるならばですね、 たとえそういうものが焼けても、まあ、損害を受けても、15節を見るとその人自身は火の中をくぐるようにして助かりますっていう言葉があるわけです。ですからキリストを土台にしているならば滅びることはない。でも報いはどうなのかということです。だから私たちが信じてキリストを土台にして、そして信仰に励んでいくということは決して無駄なことではない。必ずその報いを受けるようになるわけです。イエス様はあなたの宝を天に蓄えなさい、朽ちることもしぼむことも盗み人が来て取ることもできない、そう言われているわけなんです。まあ、私たちは自分自身の人生を見るときに、どこに自分の宝を蓄えていってるのか、そしてやがては神様の御前に立つときがあるわけです。パウロ自身は、私はこの人生を走るべき工程を走り尽くした、もや私には義の冠が待っているばかりであるというふうに彼は告白をしているわけなんです。まあ、願わくば私たちも本当に自分の与えられた人生の馳せ場を信仰を持って希望を持ち愛をいただいて走り抜いて、本当に神様から喜ばれるその栄冠に預かるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、この世ではさまざまな災害が今現実に起こってきています。そしてまた私たちは一体何をよりどころとすべきなのか、私たちの土台はこのイエス・キリスト以外にはないことを覚えさせられます。またどのように立てるかそれぞれ注意しなさいとパウロはこのコリントの人たちに語っていますけれども、また今の現代の私たちにも神様は問われているところであると思います。やがてはその日が来ます。そしてその時に一体何が残っているのか、どうぞまた私たちもそのことを心に覚えて、いつまでもこの残るもの、信仰と希望と愛、そして大いなるものは愛であると言われていますけれども、その愛を私たちのうちに満たしていただいて、どんな困難にもまた境遇にも自らが身を委ね、また神様の豊かな恵み祝福をいただいて、私たちは神の御国を目指して歩むものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。